な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地と
中村
の2人でお送りします。フリースペースのお時間は、小田原自転車工房の元広告制作部スタッフ、私編集長の野地と所属ライターの中村くんの2人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。危ない危ない。油断してさ、
忘れてたなお前。
油断してた今、ちょっと考え事して
下見てたもん。
下見てた。
いや、ちょっと前回がね、久々すぎて中村くんの音声がでかくて、私の音声が小さいというような感じになってたんですけど、
じゃ
今回調整しましたんで。
あ、したのね。
はい、元に戻りました。
ああ、
前回本当一生懸命モニターヘッドホンから聞こえる声がさ、なんか俺だけ小さいから、すげえ一生懸命喋ったんだけど、機材的な
そっちのね、
はい、問題でした。
よかった、
治っておりますのでね、今回から快適に聞いていただけるではないかと、
ということでね、
はい、やっていこうと思いますけどねって関西の漫才みたいな感じになっちゃった。いや、俺もさ、これ本当やっぱ半年ぶりじゃない。
あ、
前回収録したけど、やっぱまだなんて戻ってないとこあって、
ああ、まあ、そういう感覚戻ってないみたいなね。
入り方分かんなくなってんのよ。
いや、いいんじゃないのあれで。
あ、やっていこうと思っておりますけどね。
いや、違う違う違う、
そういえば君みたいな。
あ、いやでも、いや、まあまあそれでもいいんだけど、うん、いや 今やってたのとか前回ので、あの感じでいいんじゃない。
いいですか、
うん、
先生。
いいと思いますけどね。
ありがとうございます。相変わらずですね、長村さんはね。
はい、言うてますけど。
いや、もうだいぶ打ち合わせとかも復活してきてるんですよ。
あ、はい、
対面もね、
うん、
今までオンラインだったところがさ、まあどっかの会社に行ったりとかっていうのもあるんですけど、
もうね、だいぶ、
うん、で、まあもうだいぶ私それ少なくなっちゃってさ。
どういうこと、少なくなっちゃったの。
そうそうそう、自転車屋さんメインになったから。
ああ、そういうことね。
そうそう、広告のね、うん、お仕事はもうほとんどやってませんので。
じゃあ以前よりは、
打ち合わせするっていうのはもうだいぶ少なくなってきたんですけど、
はい、
まあ、久々にこの前行ってまいりまして、
はい、
はい、ほんで、まあさっきちょっと中村君にお話したけどさ、もう恵比寿で打ち合わせ後にさ、恵比寿駅近くから行ったらなんか階段降りてくるさ人がいて、で、まあ、結構派手な、
派
手、まあ、昔で言うその B ボーイっていうの、
あ、いたね、
うん、みたいな感じの、なんかダボっとしたのにパーカー半脱ぎみたいなんで、
あ、いる、
歩いてて、なんか取り巻きみたいのもいて、
うん、
なんだと思ったらさ、なんかラッパーかなんかで、
あ、見たまんまラッパー、
そうそう、でなんか周りの人気づいて、うん、なんとかみたいな、
へえ、
ふうになってて、わ、すげえと思ってね。で、そのモノマネをしたら中村くんすぐ大爆笑してましたけど。
いや、もう最初でもね、海外の人かと思って、ね、話聞いてた。めちゃめちゃあれだった、日本人、
日本の人でね、身長も中村くんと同じぐらいっていうね。中村くんは僕より低いからですよね。
あ、低い低い、
実はね、
160でもね、165ないんだけど、た
ちょっと待って、椅子がさ変だと思ったらさ、足が閉じちゃって、それ
一輪車の椅子、
一輪車みたいな椅子になっちゃう。普通に座ってたんだけど、折りたたみ用だから、ちょっと閉じてきちゃう、なんかグラグラするなと、
閉じてきちゃうとか。
あ、いや大丈夫です、これで。
一回大学2年かな、なんか二十歳ぐらいの時にね、165センチっていうのを叩き出したんだけどね。あ、計測ミスだったのかな。
もっと低いんだね。
いや、もうちょっと低いよ。だから分かんない、大体でも平均するとどうなんだろうな、そんないかないの、163とかかな。分かんないけど、
まあまあまあ、うん、まあ、そんなのもあった恵比寿行きなんですけど、うん、でその時に実はその引き継ぎみたいなやつで、
うん、
まあ、僕は前の会社にいる時じゃなくて、もうフリーになってから、う
ん、はい、
やってた仕事の引き継ぎだったんですよ。
あ、それで言ってたのね。
そう、すごい久々に連絡もらったんだけど、うん、まあ、ちょっともう僕辞めちゃったんでっつって、
はいはい、
で、まあ、またフリーでやってる僕より7個ぐらい下かな、
うん、
7個8個ぐらい下なんだけど、20代の 若手にじゃあ引き継ぎますんでつって、
うん、
で一緒に行ったんですよ、
はいはい、
でそしたらさ担当者の人がすごい美人さんなのよ。
ああそうなので
女性だけなの、
うん、
女性6人ぐらいの部署で、
ああそうな
の、みんなすっごい美人さんなの。
そんなあるか、そんなこと。
結構あるんで実はね、
はあ、
広告制作の部署女性ばっかりって結構あって、
うん、
実際俺前の会社でも女性ばっかりだったり、
うん、
なんか女性と働くことすごく多いの俺、うん、お客さんも女性が多いし、
若干マウント取ってくる聞きましたね。
え、ちょっと
俺は
どこにマウントが、
女だらけみたいな。
いや、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、
考えすぎか、考えすぎ。
それ何のマウントでもないと思うんだけど、
美人だらけみたい
な、そんなマウントある？自分のなんか奥さんとか彼女とかだったら分かるけど、お客さんが美人だらけっていうマウントある？
お前んとこはみたいな。
いや言ってない。
裏に
それはね、邪推ですよ。ああ中村さん
考えすぎ、ちょっとね。
いやそれで、
うん、
まあ打ち合わせはまあ普通に終わったわけです。
はいはい。
でまあこういうふうに彼がやりますんで、
うん、
でまあ、 あの僕以外のチームは全員同じなのよ実は。
あ、そうなの、
うん、だからそれも引き継いでるんで、まあ、あのご安心くださいみたいな感じで終わったわけ。
はい。
でまあ帰り際にさ、いやすごいあれっすねみたいな、ビシッとかあの女の人ばっかりですみたいな、
うん、
で彼が言うには、僕じゃないよ、僕が言ったんじゃないよ、はい、彼が言うにはね、
分かって、
うん、彼が言うには、まあ、まあやっぱあれですかね、マスクとかしてるとやっぱみんな美人に見えますねって。
あー、それね結構ね言う人多い、うん、
マスク美人ってやつですかねって言うわけ、うん、で俺マスクする前から知ってるからみんな。
あーそうかそうか、う
ん、いやマスクしてなくてもあの人たちみんなすごい美人の人ばっかりだよっつって、
うん、
それお前絶対他で言うなよって
言ったらダメだよな、
袋叩きにされんぞっつって
ね、美人に袋叩きにされ
る。そうお前その含みがありすぎるぞ今のは。
ないよ。
含みがパンパンに膨らんでたぞ今。
もうアウトだよ。もういろいろ、まあいいやいいや、
いやみたいな話になって、うん、でなんかさ、その打ち合わせ中すごい無口だなって思ったの。
あ、その彼がね、
まあ、初めてのお客さんだし、あの人まだ、まあ、そこそこやってるけど、
うん、
まだまあベテランってことじゃないから、
はい、
まあ、緊張してたのかなと思って、うん、まあ、あの緊張、そんなに緊張しなくてもみんな優しいし、
うん、
あの無茶言ってくるわけじゃないから大丈夫だよって言ったら、いやそうでも、うん、そうじゃなくて、なんかやっぱりこう美人前にすると緊張するんじゃないみたいな。
まあね、それわかるよ
いう話になったのよ、
うん、
でさ、野次さんって、
うん、
全然ガンガン行きませんみたいな、
ガンガン肉食系みたいな言い方し、
その資料とかも見せたりするのに、
うん、
なんかよく見えなそうだったら俺席の横とかも行っちゃうの。
行くか普通
で、ここがここがとか、
そこも行く、
俺別に普通に行くのよ。
あ、美人の時だけ。
いや違う誰でも。
あ、誰でも
誰でも
誰でも、男でも
男でも女でも全然関係なくも行くし、喋ってる時とかも、声が聞こえないようだったら近くにも行ったりするの、
うん、
だそういうのがなんか自分はできないっていうわけ。
あ、
いやなんかやっぱ緊張しちゃいますよ女性が相手だとみたいな。で緊張しないんですかって言われて、
うん、
言われてみれば俺何にも緊張しないんだよね。
あ、そう。
今までその女性のお客さんとかで、
うん、
もうあれだし、前ちょっと話しましたけど、コスプレイヤーの人いたのよ何人か、
うんうん、
お客さんに。そうするとさ、なんか撮影立ち合いとか俺が撮るときとかも、
うん、
結構際どい格好だったりすんの。
あ、はいはい、
でも全然普通にあの iPad に画像とか出して、
うん、
ガンガンこう隣でもうここはあれであれでみたいな感じだった。何にもないの俺感情その時。
感情ないの。
でなんでだろうと思ったら、
うん、
あのね、やっぱね彼はまだ若い。
あ、そういう問題。
あのね、何かがあると思ってるあの人。
ああ、なるほど。
何かがあると思ってるからそう思うんだよ。
え、そういう、
僕とさ中村くんぐらいさ、
うん、
長くモテない人生を過ごしてると、
はいはい、
もう何にもないこと知ってんじゃん。
いや、それはわかるよな。期待もしないもん。
そうなんだよ。だから多分中村くんも僕みたいに何にも緊張せずに、
うん、
結構際どい格好したコスプレの人とも仕事をしたりした時に一切のこのなんつうの緊張とかなくいけると思う。俺たちは知ってんのそれを。彼はまだ 20代半ばぐらいだからまだなんかそのお客さんでも何かあるんじゃないかと思うから緊張するんだよ多分。
どうなんだろうね。だからそれもあるかもしんないし、単純にやっぱそういうなんだろうな、本能的な部分から来る緊張とかあるんじゃない。
なんかね、よく多分よく見られようみたいな、
ああそれ
粗相のないようにと思ってるんだと思う。
それそこね、
うん、なんとも思わないから、もう絶対ないから
ないよね。
ああ、もうこの三十数年間このモテない人生を送ってきた我々はもうその経験則から本当に知ってる、
うん、
我々は我々はというか、まあ我々はだね、
我々はだよ、
我々は宇宙人
だ。いや、同じこと考えてたじゃん。
我々はどんなことがあったとしても、うん、その目の前にいる女性と何にもない
ないんだよ、残念なことに。
パンツ脱いでも別に俺普通に喋れるよ多分。
怖い、動揺するでしょ。いや、それはさすがに動揺する。
向こうが緊張するかもね。こいつ何やってんの、
う
ん、
え、ああそういうこと。あ、こっちがパンツ脱ぐの。
え、こっちがパンツ、いや向こうがパンツ脱いでたらそれはさすがに俺も緊張する。
ああそうです。
お前それは怖いよ逆に。
ああそっちかと思った。
いや俺がパンツ脱ぐんだよ。
ああそうなんだよそれ。なんだよそれ。俺がパンツ脱ぐ。
いやでも本当にそう思った。なんか、あ、そっか、まだそういうあれがあるんだって。なんかなんていうのかな、期待感みたいな、
期待感って。その人はどうモテる感じなの、その後輩。
俺と一緒に仕事してるやつだぜ。
あ、そうか、じゃあ余計な期待ねしない方がいいよって言いたいよね。分かんないけどね。
まあすごいスラッとしてるけどね。
あ、背高いの。
あの細身でね、170半ばぐらいじゃない。
ああ、じゃあまあまあ、うんうん、
俺よりでかいよ全然。
へえ、
キノコみたいな頭してるね。
あ、そう、うん、ちょっと怪しくなってきた。
まあでもね、なんかそんなの思いながらさ、言われてみれば俺全然あれだなと思って。
へえ、まあでも
これでもさ、ほんとさ、
すごいね、
気持ち分かんなくない？俺も大学生ぐらいの時は、
うん、
なんか女の先輩とか二人っきりになったりとかすると、
うん、
どっか行ったりとかするとさ、ちょっとこうドキドキしたりとか。
あ、やっぱそういう時期あった
の。あったあった、大学生の時はそうだよ。やっぱり
なんか期待してたの、
なんとなく。やっぱりなんか
この感じ。
いや、もう俺の大学生の時は俺とまた違うから、今の俺は。
あー、まあ違う。
もう僕ももうちょっとこう、純情少年なとこありましたから。
ああ、そうそう、
俺は
そう
か、まだ人を信じてるというか。
なんだよそれ。もう
それがあったからさ、なんかドキドキしたりとかあったけど、もう今ほんとないからね。
まあ、まあ
でも例えばなんかすごい大きい何かがあって、
うん、
二人っきりで女性とこうなんか部屋に閉じ込められたとすんじゃん。
はいはい、
それでも多分あんま緊張しないと思う。
緊張はしないけど興奮はすんじゃん。
興奮はするかもしれない。いや、しねしないよ。もう
何乗っかったの
よ。30半ばでしないでしょ。
しないの。
だいぶ薄れてますよそういうのは。君どうなのよ。
田
中玲奈が好きじゃん君は。
好きじゃないよ別に。
田中玲奈が好きだってずっと言ったじゃん。
すごい前の話やん。
田中玲奈さんと二人っきり部屋になったらどうなの。
めちゃめちゃ中学生と。いや、それだって相手が相手だから、
うん、
いや誰だって緊張するんでしょそりゃ。どう、例えが悪いよ例えが。
じゃあ何、どうすればいいのよ。
いやだから、
どこが緊張しないラインなの。
あ、女の人と二人っきりになった時にどういう人だったら緊張しないか。そ
う、もうほんと部屋に閉じ込められた時に二人っきりで緊張しないライン。僕はノーボーダーです。多分
だこれ難しいよね。だからどっからっていうと、だから今パッと思いつくのは、うん、これ言っていいのか分かんないけど、まあ職場の人だったら緊張しないです。
は
いはい、不安が勝っちゃう。出らんねえどうしようって。
ああ、まあ、
どうしようみたいな、うん、そんだけ。
そこ以外は全員緊張するのじゃん。
そこ以上はするでしょう。
結構な人に緊張するんじゃねえか。
いやだから難しいよねだから。
私もそうですねみたいなこと言ってたけどさ、結構な人だろお前。
いやだって それ以外の人
年齢的には
いやこれ年齢関係ないな。
あそう80代の
いやまあまあまあそう
女性とかでも
でも30ぐらい上だと緊張しないかな。
それあれだな、それちょっと危ない危ないな、それはな。30代以上は大丈夫っすねって。
いや違う違う、ちょっと危ないな。プラス30、違う違う違う、プラス30。
あ、プラス 30?、うん、じゃあ還暦超えた人だったら緊張しないの。
いやだそこも難しくて、その人のキャラみたいなのあんじゃん、なんか。
ああ、
なんかさ、
友好的じゃない。その緊張ってだってもうそれあれでしょ、女性といるからっていうよりかは単純に君があのただただコミュ障だから、う
ん、あまあまあそれもあるし、なんかあのいかにもなんかみたいな人とかだったらまあ年齢関係なく緊張しない。
大丈夫かそれは。
じゃあこれ難しいんだよ、だからその線引きって
俺もうあの
誰が緊張するし、
閉じ込められちゃった時点でもうなんとか出なきゃみたいなので。
いやそりゃそうだよ、
いっぱいですわ。
えその答え言っていいならそれだよ。いや誰でもそうだと思うけどそこでしょまず。
全然なくなっちゃうもんね。
いや まずそこなんだけど、
でも大学生の俺だったら多分ちょっとドキドキしてると思う。なんかいいとこ見せなきゃみたいな。
あーそれはでもどうだろう、
今の僕だったら僕頻尿だから、
うん、
閉じ込められた状態でおしっこしたくなったら普通にすいませんちょっとしょんべんしますわっつって部屋の隅でおしっこすると思う。しょんべん我慢でいいやつわっつってすいませんっつって。
うわーまあでもそれし漏らすよりかマシだな、う
ん、大学生の僕だったら多分結構我慢してる。
いや我慢それするさ、う
ん、今の僕だったらあんま我慢しない。やっべこれ膀胱炎になる可能性あるなっつって。
まあまあまあどうだろうな。でもできるだけ我慢してくださいよそれ。
小便しますわっつって
なんでそこちょっとしますわ。
大は我慢するかもしれないけど、
でも大はさ、
でも
え
もしも本当に崩れた壁とかあって、うん、で少々離れていけるんだったら、うんちょっと大しますわっつって
やんの
やる可能性あ
っていうか、あのさっきからね思ってたけど、そのシチュエーションがね全然よく分かんなくて、そのへ部屋は部屋、普通の部屋とかじゃなくてその壁が崩れたとかどういう状況なんだよ。
でも例えば災害時とかね。
あ災害時、
うん、災害時とかに閉じ込められちゃった場合は、うん、ちょっと小便しますわ。
エレベーターぐらいで考えた方が分かりやすい。
あエレベーターの中で小便しだしたらもうそれ最低でしょ。
いや
それは俺は我慢するよ。
いや違うだから
ただ一個聞く、
え
ペットボトル持ってませんかみたいな。
いやそれそのできるだけねダメージを最小限にっていうのは分かるんだけど、うん、でもいや我慢して漏らすよりかした方がいいじゃん。
まあね、向こうの人もどうぞしてくださいって言いますけどね、
ああ
私は。
え
私もしますんで、
ね、うん、
あなたもどうぞって。
なんだよそれ、そういうのなんかありそうだない
やいやいや、だって僕がするときは多分向こうも限界ギリギリ
なんで、その尿のタイミング一緒なの。
だいたい同じぐらいかなと。
でもあれだな、
どうぞどうぞっつって、
えエレベーターだったらできるだけ扉開けながらそこにするな。なんか
外側にね閉めちゃえばね、下の方に行くしね。
そう
下の方に、上の階だった
ら できるだけ開けて、
台の場
合隙間から、
台の場合お尻の穴をあの間に向け。
でもあれ台の時今思ったんだけど、うん、壁側にお尻やったらその人顔が内側に向くじゃん。でも逆顔を外にしたらお尻その人に浮いちゃう。
顔が内側だったらだってめっちゃ目合いながらすることになるもんね。顔見しながらさ高い。
あ、まあその人にがどっか向いてればいいんだけど。
中村くんの新しい性癖がね今分かりましたけど。
新しくないけどな。まあいいですけどね。
やっぱり、ね、でもその差あるなと思った。やっぱりその緊張する緊張しない
みたいな。ああ、その話だよな、もう汚い話ばっかし、
うん、彼はまだやっぱなんとなく期待してんだろうね。なんかそういう何かが起きるかもみたいな。
でもと、
もう本当俺帰りは言ったもん、改札のとこで、
うん、
大丈夫、何を期待しても何にもないからって。
やまあ普通に仕事してたらないよな、まあ、
女性側もさ俺たちそういう女性側に立ったことないから分かんないけど、うん、ちょっと嫌だかもしんないね。
え、いや、いやだって
あのすごい美人さんばっかりつったじゃん、
うん、
そうするとさ、なんかこう相手が男性の今回の若い男性とかだった場合、
あ
なんかそういう目で見られてる
みたいな。ああそういうことか。それはあの思う人いるかも
ね。だからこうそっちの立場になったことはないからあれだけど、うん、もしかしたらそういうのも嫌なのかなと思ってみたりさ。
まあその相手によるだろうけどね、態度とか。
でも僕たちがさムキムキの男性からさ、
うん、
そういう好意を向けられたらさちょっと怖いじゃん。
いやまあそれ怖いけどな、
でかい、
うん、これまあそういう設定がもうだ、そういう人だ。まあね、それそうで。
だからなんかそういうなんかちょそういうのもあるんだなと思って。
ああ。
あんまり今の僕にはない感情だからさ。
まあ感情ないですからね。あなたね。
いや俺感情すごい感情豊かな男よ。本当に。
どっかに置き忘れてしまう。
母のお腹の中に
早いよ
置いてきてしま
った。一応大学生の時はあったんでしょ、感情が。
大学生の時はね、まあそうだね、今でもあんまり今と同じくらいかもしれないでもそ昔はね、そういうドキドキとかありましたけど、うん、もう今もう本当何も思わないからね。そういうの言われて初めて気づくみたいなのがありました、やっぱり。
あーそっか、
あーなんかそんなとこ気にするんだと思って。
まあでも分かんないことはないよ、それは。あの何にもならないって分かっててもやっぱ
何かがあると。
いやいや何かがあるわけじゃないけど、その
そうなんだよね、
やっぱ下手でき下手なことできない。
どんだけ考えても何もないんだから、
うん、
悲しい事実ですけどね。
あそれは分かる。
でも実際あの僕の先輩とかさ、
うん、
あの仕事先の女性とあの付き合ってしてたよ。
あお客さんと、
うん、
まあそういう人もいるけどな。
すごいびっくりした本当に。どうやってどのタイミングで誘うんすかみたいな言ったら、なんかイベントに一緒に行ったんだって。
あ仕事で。
いやなんか打ち合わせの時に、
うん、
なんかこう同じ趣味だってこと分かって、
うん、
で今度こういうのあるんですけど、あの参加者募ってるんでどうですかっつって、
うん、
ランニングイベント。
あまた健康的だね。
そうそうそう、それに誘ってここでなんか
付
き合いましたみたいな。
やった、成功例があるんだ。
いやすごいなと思って。そんな趣味の話さ仕事中にする時間なくない？
いやあれでしょ、だってそう終わってからとか。まあでもどうなんだろう、始まる前とかどうなんだろうね。
そう俺ね、あの打ち合わせ中に仕事の話がしたことないから。
実際その仕事の話始まっちゃったらそういう話はできないと思うけどね。
そう仕事だけして帰ってくるんだよ俺。
まあでもそれ当たり前っちゃ当たり前。まあまあまあそうか、う
ん、よくそんな話できんなと思って、すごいなと逆にね感心しました私は。
ああでも狙ってたでしょその男の人は。
そうだね、すごい女性が好きなの。
あそれだったら分かるよ、うん、それちょっとね、打ち合わせ終わってそういう雑談みたいなになってそこで聞いて、うん、でもうそこで多分連絡先交換してますからええでもうだからイベント、
うん
の日に会いましょうみたいな話になってもう
緻密なストーリーめちゃくちゃ想像してたやつのストーリーじゃんそんなやりたい憧れてるやつのストーリーじゃん
なんならもうあ帰りああもう住んでるからねわかんないけど、
それあの男子校の高校生が考えるストーリーだぞそれ
そういう世界もあるから多分
男子高校生の
高校生
男子校の
男子校ではなかったけど
あれを、うん、みたいなもんだよそれ、その妄想
妄想。いや分かんないですよ。いやまあランニングイベントとはね、名ばかりのなんかねまあ今いいや、うん、
合コンランニングだと
まあでもどうなんだろうね、そういうやっぱ趣味 が一緒とか共通点あるっていうのはやっぱ大きいんだろうな。
まあね、ちょっと逆にそういうのやってみたいのあるよね。もう無理だけど。
ああ誘ってみたい。
ああなんかそういう余裕みたいな感じ。
うん。
なんかさもう仕事中ってもう必死だから。
ああ仕事中はわかるわ、
うん。そう。打ち合わせの時とかもう本当その忘れたり間違えたりしないように。
うん、
なんかこういろんなことを考えながらやってるからさ、なんか余裕ないんだよ俺。
ちゃんと考えてやってんだ。
そう
真面目だな本当。
そうなんだよね、クソ真面目なところがあるんだよ僕は。
いいことだよ。
逆にそういうラフな感じで行ってみたいけどね。
あでもこれ相手にもよるよな。その感じで、
うん、
なんか引いちゃう人とかもいいんじゃん。わかんないけどね。
まあ、さっきのねあれみたいに、ね、
ガンガン
仕事をしてんのにみたいなさ。
そうそうそう、その仕事とプライベート切り分けるタイプの人だったり。
男女関係っていうのはその難しいのはあるね。
難しい、もうその本当人それぞれだから。
あ僕たちはよくわかんないしね。
うん、だからずっと考えても調べてもこればっかりはわかんないな。
いや特にね我々の女性目線が全然わかんないから。
あ
想像が一切つかないと言っても過言ではない。
わかんないんだよな、もうこの人はだけどあの人はでみたいなね。
ほんとね、もうガキの頃からね野郎に囲まれて育ってきてるから。
あ確かに。
いや男ばっかり来んのよ。
まあ普通にしてるとそうだね。
あ俺だって家にさ大学生の時川崎の家にさ飲み来いっつってさ、
うん、
3人か4人ぐらい誘ったの。
あそうなん。
したらさ男だけ12人ぐらい来たからね。
なんでそんな増えちゃうんで。
みんながみんなを呼んでいつかいつかみたいな感じで。
えなんか後輩
後輩とか同期とか
もいたけど。サークル、
うん、あん時は塾生だったかな。
ああ
作文塾の塾生12人ぐらいが来 て、
ね、そんなにそもそもパンパンじゃん。
いやだからさ6畳半か7畳ぐらいだったの部屋が。
あの部屋でしょ。
そうそう上り戸の。あ来たことあったっけ。
ある1回だけある。めちゃめちゃ蚊に刺されたの夏行って
畑が近かったからね。そうそ
う近くて。
そうそうそう。あそこに
大変なことになってた
もん俺床抜けんじゃないかと思ったの12人来て。
ああ
こんな野郎ばっかり。
いやすごい光景だよな。
そうで両側に人いるしさなんかすげえ臭くて
そりゃそんだけ人がいるとね。
換気扇つけて窓開けてさみんなでなんか隣両隣部屋人いたから、
うん、
お前ら大きい声出すんじゃねえぞみたいな、うん、と言ったらうーすっていうその声がさ低くてでかくてさ全員が
もう男子校のノリなのよ
そんなのばっかり。もうず一人も彼女いなかったし。
あじゃあもうなかなかもうねすごいな。
そうその作文塾のクラスみたいのが全部でね2クラスあって、
うん、
100数十人がいたら60人ぐらいずつが、うん、2つもうどんどん減ってっちゃったんだけど、
うん、
どんどん減ってっちゃったけど最盛期120人ぐらいいたの。
最盛期
120人ぐらいいて
1クラス
多い。一番最後は俺の代は俺だけになっちゃったんだけど、
うん、
120人ぐらいいて女の子も半分ぐらいいたの。
あ半分もいたんね、
うん、だけどそこに集まった十数人が一人も彼女がいない。
いやなかなかだね。
その集団の長が俺
すごい。
これはね女心はわからない俺には。
そういうとこに、ね、いるとわかんないね、うん、
卒業してもそんなんだよやっぱり。
あまあでも楽なんだよな。
あまあ楽は楽。その
環境って
本当に楽。何にも言わないでも酒追加にみんな帰ってたもん後輩どもが。あら勝てやす自分がみたいな。マジでみたいな。じゃあ俺財布持ってけよみたいな。いやいいっすいいっす俺みんなで割り勘なんであれなんでみたいな。
まあまあめんどくせえな割り勘もな
十数人だからな
十数人でやんのな。
だからなんかさ飲み会みたいのも結構やっぱ大学の集まりだからあるんだけど、うん、定期的に2週間に1回あったのかな。
ああもう頻繁にあった。
そうそう。でも本当はそのなんかみんなで自分たちの活動報告じゃないんだけど。
ああそういう、
そう団体で何かやるってことはなかったんだけど、うん、個人個人でいや実はこの前こういうの上がってまあいわゆるこうマスコミ就職系みたいな人が多いわけ。したいみたいな。
ああそういうの目指してる人はね。
そうだからこういうボランティア活動してみたいの行ってみたらこうだったみたいな、すごいアカデミックな飲み会なのよ、
うん、
みんながやってんのは。
なるほど。
で俺もそれ参加してるから、
うん、
そっちの感じでやるじゃん。
まあね。
でも帰り道とかにさ、のりさ、来週どうすかみたいな。空いてますみたいな。また男だわ。男。
ああ。
空いてますみたいな。ああ、いいけど大丈夫だよ。みたいな。じゃあバイト終わったら、俺も参加するわ。みたいな。うっす。みたいな。もう行くとさ、さすがに10人はいないけど、4、5人の男。
やっぱもう、そういうのか。
のりさんみたいな。
こっちは作っちみたいな、あっさーみたいな、ボトルで頼んだ気がしたんでみたいなさ何の活動報告もないの。
あ、もうただの飲み会なの。
そうで、あの AV の話ノーアカデミックノーアカデミック、いやこの前見てたんですけどもう最高でしたわみたいな
もうひどいねもう
それは
IQ 低いだろIQ5 ぐらいだ。
IQ5 ぐらい、本当に。そんなんだから、本当。ずーっと。ずーっとそれ。中学の時、君たち。
ああ、そうだね。
高校の時も男。大学の時も男。卒業しても男。
そうすると、もう、そうなっちゃうよ。
もう野郎しかいない、本当に。君も似たようなもんでしょ、もう。
そうだね。同じではないけど。まあ、そもそもあんま何だろう、集まるってことがないから一人が多いね、はあ、男とか女とかじゃなくて、あ、
別ベクトルのやつ来た
な。あで集まったとしてもやっぱその男が多い、
うん、男だよね。
あ
ほらね、君とも行ったことあるけどパフェとか食べ行く時も、
うん、
もう普通はほら女の子とさ、なんかこうパフェあーんじゃないけどさ、なんかこうそっちのちょっとちょうだいみたいなやつあんじゃん。
あるね。
もうやろうと言ったから、それいいっすか、それいいっすか
何です、
一口いいっすかみたいな、ああ、お前のどうよみたいな、いや結構いいっすね、いいっすか、一口いきますみたいなもう嫌なんだよ俺は。もう
なんだよその体育会系のノリの学文塾。そう、
体育会系のやつが来んだよ
やっぱそのなんだろうな、引き寄せちゃうんじゃん。
かなんだよ、高校の時運動部だったやつが多い。
ああそう、
周りに
やっぱやってたんだ、
うん、文化系がな全然いない。
はあ、
いやいるんだよ、団体にはいるの、
うん、
でもそういうやつと全然なんか仲良くなれない。
あそうなの、
うん、体育会系でなんかバスケとかラグビーとかサッカーとかもいないね。バスケ、ラグビー、卓球、
うん、
バレエバレー、あと陸上。
あ幅広いね、
うん、そういうのばっかり。なんかテニスとかさ、
うん、
なんかそういうのない。
あそうなの、
うん、サッカー部とかテニス部とかの花形みたいなのないのよ。
あそういうのないんだ、
うん、空手とかさ、
あ
そんなやつばっかり来るわ。
はあ、なんかでもわかる気がする。
なんてよ
いや多分安心すんでしょそういう人たちも。
あまあそうかもしんない、
ね、接しやすいんだと思うよ。
うん、本当に大学生の時は10人とか、まあ、10人来なくても6人とか後輩とか来て、
うん、
でみんな一人暮らし初めてなの。
ああまあ大学生でね。
そうそう、で料理とかができないから。
あそうか、
で当時から俺得意だから。
そうだな、やってたよ。
そうだからみんなでスーパー行って、うん、もう異様な集団だよな。
ああまあね、
男10人ぐらいで、そのなんかみんなでかい、うん、でかいの、とにかく。
そっか、
肩とかでかいのよ。
でかい男。
それがさ、みんなで肉とか買ってさ、で魚屋とか行ったりすんの、
うん、
いや魚は魚屋で買ったら絶対うまいからっつって
まあその頃から今の感じ
だった。そうそう、でお魚屋さんとかでさ、なんかサワラいっすねみたいなこと言いながらさ、
うん、
みんなで買って家帰って、もうなんかその 7,8 人分ガー作って。
7,8 人すごいね。
そうで米もさ、一番でかいさ鍋でさ、土鍋のやつで炊くのよ、うん、
はいはい、
で家庭用だからさ、コンロが、
うん、
なかなか沸かなかったりするんだけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと浸水時間長くしたりとかして、で作ってさ、それみんなで食うの。
はあ、まあもう寮生活だよな。
そう、寮母だよ、寮母。俺
そんな感じだよね、
うん、うまっすなみたいな
みんなそんななんだ。
のりさん、ちのりさん、実は味噌汁行きたいっすわみたいな。
もうダメだ、甘えちゃってい
う生活だったからね。それのせいかもしんない、それで緊張しないのかもしんない、どんな女性といても
それそれ
もう慣れちゃって。
女性 いなかったけど、なんか緊張しない。
女性がいないことが当たり前になりすぎて、
あ逆に、
うん、なんか何とも思わなくなったのかもしんない
あそう、あそこまで行っちゃったんだ。
あやだね。
あまあでももうね、でもいいんじゃないの、それはそれで。全然向こうも警戒しないだろうし。
来世では、
うん、
高校とか中学とか学生の時によくいた
女子グループと仲いい男子になる。
あーいるねそういうのね、うん、
あのヘアピンつけてるやつ、
あ
ー頭にヘアピンつけてるやつい
いんじゃん。わかる気がする。
あ単発だから僕一回もヘアピンなんてつけたことないけど、
まあつける必要がない
じゃがいもに洗濯バサミ挟んでみたいになっちゃうから、
あーまあね
つける必要ないけど、来世では僕はヘアピン系男子になるの。じゃ
あヘアピン系男子も何枚ピン、うん、まあな、でもなんかねどうだろうなぁとこの
なんだよ、
あの
心よく承諾してくれよ来世ぐらいは。
違ういや何のはいいんだけど、逆にこう男友達少なそうなイメージあるね。
あもうそれでいきますよ僕はもう。
あそっちでいい。
もうねその体育会系の男子みたいなもんいい、君に任せる全て。同じクラスだったと思った
い
だったら君が全て体育会系男子を受け持つ。
いや受け持ちたくないです。
僕は女子と遊ぶ。
いや
カラオケとか行く。もう嫌なの俺は。男5人で大熱唱する創世のアクエリオンとかエヴァンゲリオンみたいなやつは嫌なの俺は。
いややだやだ。
女の子が歌うのを隣で聞いてるみたいな、それも女の子3人とかでキャッキャしながらデュエットって言わないね今はね。
いや言うでしょうよ。
3人一緒にキャッキャ歌ってるのに合いの手を入れてハハハハみたいなことして足組んでる男になりたいの僕は。
へえー、あそう
だけど今は今この30半ばになっても呼んでやるとしたら男5人で、
うん、
なんかこう泣きながら中島みゆきのファイトを歌うとかさ
それはそれでいいじゃない。
いやなんだよもう君もそれにねもう慣れすぎてねもう頭がおかしくなってるの。
いや頭おかしくない。
それがいいなと思ってる時あるでしょ正直。
えそれだ酔ってる時はそう思っちゃ
った。そうでしょ飲んだ後にみんなで泣きながら中島みゆきのファイトを男5人でカラオケでやってそれで帰るみたいのいいでしょ正直。
いやまあまあいやシラフだったら嫌だけど
飲んでたら
飲んでたらいいかもしれない。
ビールにレモンサワーやってさ、
あ
それでなんかあのお刺身とか食べて、
あ
じゃあカラオケ行こうぜっつって、でまあちょっと朝までは長いから、
あ
じゃあ2時間だけカラオケしようっつって。
リアルだ
なんかジュアミキのファイト歌って帰るのいいなと思ってるでしょ。
いやまあ思うよね。
もうそれはもう毒されちゃってますから。
あ毒されてんの。
毒されちゃってる。もう僕は違います。来世ではもう女の子3人くらいと一緒に行って。
ああいいね。
もう当時だから、当時だから大塚愛とか歌う
歌うの
当時。
えないその時戻るの。
そう今は分かんない。今は女の子何歌うのか分かんない。
今なんだろうな、
何歌うんだろうね。ボカロ曲とか。
あああれは あんまり分かんない何を歌うんだろうな。もう出てこないもんなすぐな。
分かんない。もう嫌なのもう本当ね。ネタ枠で普通にフランクシナトラを大絶唱するみたいなやつ聞きたくないのもう。
いねえよ。いる？
いたんだよ。フランクシナトラ歌ったマイウェイを。
なんかさまあいい曲なんだけど、ね。
それに対抗して俺は加山雄三版歌ったんだよ。
それふざけ始めちゃうやつとかいるもんな。
そう大盛り上がり。
あまあいいじゃない盛り上がって
。違うもう来世ではもう。
そういうのいらない。
スマートに行きますから。
ああそういうのいいな。
楽しいけどね。
あ
まあ正直今思い返してもちょっとニコニコしちゃうぐらい楽しいけど。
いやいいじゃん。そこで満足してんならいいんだよ。
ヘアピンになりますからね。君もヘアピンつけなよ。
いやいいよ。
2人でヘアピンつけていこうぜ。
いやクラスに2人いらないでしょそのキャラ。
今から行く。
今からヘアピンをつけんの。
今からヘアピンつける
の。
俺単発だから、
うん、
プラプラしちゃうしけど
それ女の子いないじゃない。
女の子いない。なんか声かけるしかないから誰かに。
いやややばいやつじゃん誰が遊んでくれんだよこんなの誰も相手にしてくんないだろ
う。我々は我々と一緒に楽しく遊んでくれる女の子を募集しておりますその場合は我々は目印として2人でヘアピンをつけておりますので。
やだよもっと別の目印あんだろ
う。バラの花とか
まだそれのがいい。
いやいやそっちのがいい。
まだいいよ
そっちの。不正明らかよお前
またフル、まあまあ、
ぜひね募集しておりますので皆さんからのご応募お待ちしております。
ああもう本当に来たら面白いけどね。
いや本当に来たらあの怖くなっちゃうんで返信しませんけど
なんでだよ。
本当に来たら怖いもんだって。
まあ怖い。怖い。まあ、
行ったらもうなんか。
いたずらだと。
半グレみたいなやつがいっぱい来るかもしれないじゃん。
考えすぎだろ。
バンに 入れられてさ、うん、ハイエースみたいにダダンって入れられて連れてかれるかもしれないじゃん。
それは困るけどな。
以上ここまでは編集長の佐藤翔
ライター中村
2人でお送りしました。ヘアピン万歳。
ああ万歳。